水嶋優の世田谷ファンタイム。今日も一日お疲れ様でした。こんばんは。7月19日金曜日午後9時になりました。もっと世田谷を楽しむ30分、水嶋優の世田谷ファンタイム。パーソナリティ水嶋優です。
アシスタントパーソナリティの白田千尋です。
この世田谷ファンタイムは世田谷区 FM 世田谷AT1 プロデュースがタッグを組んでお送りする番組なんですよね。さまざまな世田谷の情報や魅力をお伝えして、みんなでもっと世田谷を好きになってもらおう、もっと世田谷を楽しんでもらおうというラジオであります。皆さんからいろいろこうコメントいただいてて、
メールや、
などですが、今日ご紹介するのはペンネームあきこさん。こんばんは。今日もよろしくお願いします。オープニングでゆうさんが今日もお疲れ様でしたと言われるのが、某ビール会社の CM を思い出してしまうのは私だけかしら。あ、お疲れ様ですってやつ。あ、それ知ってるけど、僕はお疲れ様ですだからねこちらで言うとしたらお疲れ8です、
そうですね、
かな。
そうですね。
まあまあ、そう思われた方は他にもメールいただくと嬉しいですけどね
確かに。
あ、そうそう、それから7月の13、14、
はい、
先日ね、この間の土日に、
はい、
山寺宏一さんとシャーロック・ホームズという朗読をやってましてね、
はい、
本当にたくさんのお客さんに来ていただいて豊かな時間を過ごすことができました。ありがとうございました。
お疲れ様でした。
とにかくここで一度お礼を言いたくてそれでは世田谷ファンタイムスタートしましょう。水嶋優の世田谷ファンタイム、最初のコーナーは世田町歩きです。このコーナーは、
はい、今注目されている旬のスポットや穴場スポット、そしてディープでニッチなスポットなど、世田谷の街にあふれている、いろいろな種類の魅力的なスポットを現地取材で紹介するコーナーです。
ですね、はい、今回は
私白田が下北沢を拠点に、街の緑の維持管理を行っている地域コミュニティ、下北園芸部の活動を取材してきました。下北沢駅の南西口から歩いて4分ほどのところにある下北園芸部の拠点に来ております。ひらがなで茶屋と小屋と書きますが、その名の通りちょっとした喫茶店でもある茶屋と小屋です。目の前には東北沢駅から世田谷代田駅あたりまで約 1.7 キロほどにわたって緑がバッと広がっております。今回ご案内していただく前田道夫さんと金子由香さんです。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。金子さんはこの野原をデザインされた方になります。まず茶屋と小屋では、こちらの緑で育てているハーブで作ったハーブティーとか蜂蜜を販売されているんですか？
あ、はい、そうです。農薬を使わないで育ててる、
はい、
ハーブガーデンが、
はい、
野原とはちょっと区切られたところにあって、
はい、
そこと、あと野原にも子どもたちが香りを楽しめるような、あ、
はい、
ハーブとかも入れてミックスして育てています。
はい、素敵。何種類くらいあるんですか、ハーブは？
ハーブ自体は、
はい、
50種類以上はあると思うんですけど。
すごい、そんなに種類があるんです
か？近くあるかもしれない。ちょっと品種もいろいろあるので、
はいはい、
でハーブティーを、
はい、
ここで採れたものを乾燥させたりして、
はい、
ブレンドしたり、あとは生のハーブを
こう、はい、
お砂糖と果物でつけてコーディネート作ったりして、
はい、
飲み物を出してるんですけれども、
は
い、20種類ぐらいあります。今咲いているのがヤグルマギク。
ヤグルマギク、
はい、
青い
花、青い花ですね、
はい
はい、青いのがアントシアニンが入っているので目にいいと言われています。この、ジャーマンカモミールですね。
カモミール、
はい、カモミール香り嗅いだことありますか？
ないです。
ないんですか？嗅いでみて。
あー、すごい、こんなはっきりとお茶の香りカモミールのお茶の香りがします。こんなはっきりするんですね。
あとリンゴみたいな匂いしませんか？
あ、します、します。リンゴの香り、
うん、これなんかすごいいい香りしますよ。
なんていう、
こすってみてください。
あ、すごい、結構しっかりと香りがします。わあ、なんて表現したらいいんだろう。 紫っぽい香り伝わりますか
バジルの仲間でちょっとバジルっぽい香りもしますよね。はい、
しますします、
うん、でもっとこうちょっとトルコのお兄さんみたいな匂いもします
ちょっとわかんない
ちょっとエスニックな香りもしてで、これはインドから種を持ってきてくださった方がいて、
インドから、
はい、インドのホーリーバジル、はい、トゥルシーっていうインド語で言うのかな、ヒンドゥー語ちょっとわかんないですけど、
はい、
はい、って言います。
金子さんはこのハーブを育てていく中でこういうところが難しいとかこういうところ気をつけてるっていうのはありますか？
そうですね、まあ、基本的に野菜と違って虫よけの成分がハーブには入っているのでそんなに薬かけたりする必要はないんですけれども、はい、まあ、花がねちょっとずつ咲くので一気に取れるわけではないので、
はい、
ちょっとずつちょっとずつ摘んでそれを乾燥させるっていうところが、まあ、手間がかかるかなっていうところはありますね、はい、
毎日、はい、顔を見に来る感じですか？
はい
前田さん、
はい
はい、下北園芸部のテーマは循環だそうで、
はい、いろんな活動をしている方がいらっしゃるので、はい、一つのなかなかくくりにくいんですね。その中でやはりまとめると循環というテーマが一番ふさわしいかなというふうに考えています、
はい、
で一番象徴的なのがこの線路街 1.7 キロのところの植栽管理の多くを園芸部で引き受けているんですけれども、そこで出た枝とか草とかそういったものを、ここにあるコンポストで、
はい、
土に戻すというような活動もしています、
はい、
これは私以外にまたコンポストを主にやるような人たちがいて、
はい、
その人たちが一生懸命時々、切り返しというみんなでこう、
はい、
草を発酵し続けている草をひっくり返す、
はい、
作業をするんですけど、それをみんなでやりながら、土に返すという活動をしています、
は
い、
中が木の枝とかまだ緑の草とかがたくさん入ってて、これが3ヶ月ぐらい経つと全部 見た目とかも同じような感じで分かんなくなるんですか？
はい、ここら辺りはまだ草とかそういう形が見えてますけれども、
はい、
この下の方を見ると、はい、だいぶ崩れていて、
あ、触ると全然違います。
土みたいな感じになってきていて、はい、こういったものが、腐葉土として植物を育てる土になるっていうの
ですね。触っただけでボロボロ崩れちゃうぐらい、はい、
まあ、植物を返すコンポスト以外にもいろんなコンポストがあって、はい、それはミミズのコンポストとか、
ミミズ、
はい、あとは先ほどのコンポストも草花だけではなくて、
はい、
コーヒー屋さんのコーヒーカスとか、
はい、
お店で出た、はい、そういう生ゴミみたいなものも、はい、入れて土に返しています。で、いろんなコンポストがあってああいうふうにぐるぐると回転させるような形で土をかき混ぜるようなコンポストがあったりとか、はい、します。
こちらでは蜂蜜も作られているんですよね？
はい、それでは、
はい、
蜂蜜を担当されている、杉山さんをご紹介します。
はい、こんにちは、杉山と申します。
よろしくお願いいたします、はい、
園芸部で、はい、養蜂を担当しています、
はい、
下北ハニーという
下北ハニー、
はい、蜂蜜を取って、
はい、
販売しています。
そのたくさんここを紹介していただく中で、はい、蜂がたくさんいたんですけど、はい、この辺りの蜜も吸いに来られてるんですか？
はい、そうですね、今だとちょうど今日6月中旬ですけど、
はい、
咲いているラベンダーとか、
はい、
あとちょっと前にもう花が終わってしまったんですけど、ここに植わってる菩提樹の木とか、菩提樹の木大好きで、
はい、
もう花が満開の時はもうわんさか集まってきて、
そうなんですね、はい、どのように養蜂をされているんですか？
はい、今巣箱を、はい、2箇所合計10箱程度、はい、置かせていただいていて、はい、大体全部で40万匹ぐらい。
40万匹、
はい、
すごい、
はい、
そちら見せていただくことできますでしょうか？
行ってみましょうか。
はい、お願いいたします、は
い
は
い、いいですね。下北園芸部というネーミングもいいんですが、
はいはい、
活動がいいですね。
いや、すごかったです。循環っていうのをテーマにしていて、返していく、
まあまあ、そのテーマもいいんだけど、要は小田急線が通っていたところあたりを、
はいはい、
一 1.7 キロ使って緑にしてくれてるわけでしょ。
そうです。
その線路跡を緑にしようっていう発想が素晴らしいと思う。知らないでしょ、大田急線が地上通ってたの。
知らないです
僕らはほとんどそっちなんですよ、記憶は。
そうなんですか。
もうずっと地上通ってて、はい、ちょっとその今千尋ちゃんが行ってたところあたりに、はい、すぐのところに踏切があって、はい、開かずの踏切だったの。ちょうど交番があって、はい、劇場がいくつかそこにあって、でずっと東北沢の方に抜ける道の信号が、うん、遮断機が開かないんですよでもそこの思いがあって、ずっと住宅地が続く中で 1.7 キロにわたって緑があって、はい、ハーブとか草花が埋まってるでしょ、はい、
そうです。
素晴らしい、
うん、ぜひ行っていただきたいです。ユーザーにも。
いやいや、これちょっと、うんうん、行くわで、なんかその後に一番最後に下北ハニーなんていう話になってましたが、
そうです、はい、
ミツバチいるの？
あ、そうなんです。結構ラベンダーとかもあったんですけど止まってました。ちっちゃい、本当によく見ないとわからないぐらいの小ささなんですけど。
じゃその話ちょっと聞きましょう。40万匹とか言ってましたが、
はい、ね、はい、私ミツバチの巣箱を見てきましたよ。
行きましたか
行きましたよ、はいはい、FM 世田谷といえばここにもいるんですけどね、 DJ 世田八、そして
そうだね、
そう、 FM 世田谷といえばミツバチってな感じでもうこれはね、取材してくるしかないということで渾身のリポートしてきました。
はい、若干棒読みです
とあるビルにやってまいりました。全身完全防護服でちゃんと手袋も履いて、足首もどこも隙間がなく、なんか夏にはすごい大変そうなぐらいの結構頑丈な装備をしております。
はい、ではこれからの巣箱の中などを拝見していただきますけど、はい、ミツバチが出入りする巣門の前には立たないようにしてください、はい、すごく嫌がって攻撃してくるの で、
はい、
あとは、もしなんか体の周りを蜂が飛んでも、はい、大きな動きをせずに、はい、あまり驚かないようにしてください。じゃあ、すいません、これから現場の方を、はい、うちのスタッフの服部潤さんに、はい、ご案内お願いしますので、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。服部潤さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。現場の服部です。
お願いいたします。
じゃあこれからご案内いたします。
はい、わ、すごい、一番、わ、はい、早速じゃあ、蜂がたくさん飛んでます。
じゃあ相撲の前にあんまり立たないように、あとちょっと叩くと、はい、ものすごい量の蜂が出てくるので、
あ、
そこだけ気をつけていただければ。
わかりました。
そちら側に立っていただけます。
はい、
1年で一番今ミツバチの数が増える時期でして、
だいたい6月、そうなんです
ね。そうなんですよ、この繁忙期、だいたいこの春ですね、
はい、
で一箱だいたい4万匹から5万匹、
はい、すごい。そっか、このお花の時期ってことですか。
そうですね。
わー、楽しみ、ドキドキする。はい、は
い、
今から屋根を開けます。
ちょっとびっくりすると思うんですけど、
おお想像以上に壁一面に蜂がいます。
これ今見ていただくと分かるように光ってるの分かります？蜜が。
あ、分かります、分かります。
で、
あ、蜜入ってます。
持ってみても
らえいいですか。
はい、
ありがとうございます。
離しますね。
はい、
結構
重たい。
マックスで3キロほど入ります。
これはまだマックスじゃないんですか。
これマックスに近い状態ですが、まだまだ、まだまだ来ます。これをだ
い
たい1週間に1回もう何十キロって絞る
感じ。1週間ぐらいでもこんなに溜まるんですか。
もう毎週取れます。
すごい頑張ってる蜂
蜂の寿命なんですけど、だいたい女王蜂が、まあ3年からまあ5年とは言われてますけど、だいたい2年ぐらいで入れ替えます。
ミツバチはどれぐらいですか。
普通のミツバチは、だいたい季節にもよるんですが、はい、30日、1ヶ月です。
1ヶ月で、はい、1ヶ月なんですか。
1ヶ月です。で、1ヶ月、蜂1匹が一緒に貯める蜜が、はい、ティースプーン1杯です。
1匹で。
1匹で。
そうなんですか。
で、生まれた日付順で仕事が変わっていくんですよ。
へー。
だから今飛んでる蜜を取りに行ってる、はい、蜂はもう、もう先が短い、あと1週間ぐらいで死んじゃう蜂が外に出る。
じゃあ今私たちの周りを飛んでる子たちはもう
1週間、もう後先ちょっと短いっていう。
そうなんですか。
そういう風にして蜂は 生存していくというか、新しい若い蜂を中で掃除だったり、貯蜜だったり、育児に当てて、
はい、
で死にそうな人から、はい、この裸一貫で出ていくというなんか、はい、切なくもなんか、
いやそうです、
その生命の神秘といいますか、
いや、はい、そうですね、蜂を見る目が変わります。愛おしいですね、愛着が
本当に愛おしいですよ、
愛おしいですね、頑張ってる。下北園芸部の拠点茶屋と小屋に戻ってきました。杉山さんに蜂蜜をいくつかご用意いただいております。目の前に置いていただいておりまして、日付が書いてありますね。
はい、私たちの下北ハニーは、町のいろいろな花々から蜂たちが集めてきた百花蜜なんですけど、
はい、
花々の移り変わりによって味がガラッと変わるので、
はい、
それぞれの採蜜日を瓶の蓋の上に、はい、明記してあります、
はい、
ちょっと味見してみませんか。
ぜひ、
はい、割と最近に採れた6月11日、
はい、同じお花なんですか。
花がやっぱり、はい、咲く時期がによって花がどんどん変わるじゃないですか、はい、そうすると蜜を集めに行く花が変わるので、はい、必ずしも全く同じ花から集めてるわけではないんですね。なのでこの味も変わるし、ちょっと見ると、色もちょっと変わって、
あ、ちょっと違います、はい、違います、違います。
そういう、まずだからスプーンそのまま一杯味
見してみてください。ありがとうございます、いただきます。
6月11日ですね。
6月11日、うん、ガツンと甘いっていう感じではあまりないです、うん、これさっぱりしてます。爽やか、なんか口に入れたら結構サラサラって溶ける感じがしました。
はい、6月11日は割と爽やかで、あんまりネバネバもしていない、
ネバネバしてなかったです。
で非加熱で混ざり物が一切ない蜂蜜なので、喉越しが割といい感じしませんか。はい、
します、します、はい、なんかお家で食べてるのと全然違います。
ちょっと今まで、うん、知ってた蜂蜜と
違います、全然違います。
じゃあ次はその約1週間も前じゃないんですけど、
はい、
6月4日の蜜を
4日、
はい、これ私割と好きだったんです、
今食べたものよりもちょっと前に食べたものですね、
はい、ちょっと前ですね、
はい、あ、嘘、そこんなに違うんですか。
ちょっと鼻に抜けるこうミントのような味わいがしますでしょう。
美味しい、こっちの方がさっぱりしてない、はい、11日の方がさっぱりですか。
そうですね、はい、こっちの方が癖がないという
か、ないですね、でも美味しい。杉山さん、今後の養蜂の目標は何でしょうか。
やっと私たち下北ハニーを販売、まあ、製造販売し始めて、うん、今年3年目に入ったばかりなので、
はい、
まだまだ発展途上というか、
はい、
もっともっとこの下北ハニーの美味しさを知ってもらうと同時に、
はい、
養蜂の現場も安全で、皆様に安心していただけるような蜂のお世話を続けていただ、はい、いけたらと思ってます。
はい、続いて先ほど蜂の巣箱を案内していただいた服部さんにお話を伺います。はい、服部です
。
採取したその蜂蜜がお客さんの口に入っていって、はい、うん、どんどん広がっていく喜びとかどう感じますか。
はい、もともと初めて食べたというか本物の蜂蜜を食べたのが自分で取った蜂蜜だったんですね。でその感動が非加熱で無添加の天然成分 100% の蜂蜜、それを東京に来てももう一回やってみたいな、皆さんにこの感動を届けたいなと思って始めたものなんですけれども、それが実現して、そしてこうやって皆さんに広がっていく、そしたら皆さんが本当に美味しいということでリピートしてくれてるお客様もいたりして、っていうところでなんか僕が伝えたかったか感動っていうものが少しずつなんか広まってるような、はい、僕の個人の意見ですけれども、なんかそんな気がしてすごく今嬉しいです。
先ほど、コンポストを紹介していただいた前田さんにまた、お話をお伺いいたします。下北園芸部を今後どのようにしていきたいですか。
下北園芸部は園芸部っていう名前の通り部活動なんですね、はい、なので誰でも入れるので、いろんな活動をしている人がいます。今日ご紹介した以外にも野原でヨガやられてる方とか、
はい、
昆虫の観察をされていたりとか、まあ、すごく幅広いんですね。 なので私も郷土の養蜂のお話一緒に聞いたりして、初めて聞くような話とかそういうのもいっぱいありましたし、すごく幅広いので、はい、そういった活動の広さがどんどんどんどん広がっていくといいなと思っているので、もっといろんな方に入っていただけるといいなと、はい、でそれが長く続くことが本当にできたら素晴らしいなというふうに思ってます。
ありがとうございます。都内の方だけじゃなく観光でもぜひたくさんの方にいらっしゃっていただきたいなって思いました。あと蜂に対する愛情が深まりました。
本当にありがとう、
こちらこそありがとうございました。以上、下北沢の下北園芸部の活動についてお伝えしました。
知らなかったな、ミツバチの生命っていうのが1ヶ月なの、
はい、1ヶ月みたいです。儚いです、本当に、
なんか切ない気がするけど、で頑張って、
そうです、
蜜を運んできてくれるんだ。蜜
運んでお家の中、巣箱の中ではなんかお家を守って、
うん、そう、途中スモンという言葉が何度か出てきました
な、
あれはどういう意味ですか。はい、
あの巣箱の前に蜂が出入りする門があって、お
う
お
うおう、あれを巣門って言うんだ。
そうです、そこの前に立つと興奮しちゃうから前には立たないようにっていう注意を、
ああそう、はい、なるほどね、なんてお話聞いてたらもう口の中が蜂蜜だらけになったんでこのコーナー行きましょう。おいしい世田谷、世田谷のおいしいものをスタジオに持ち寄って、そのおいしさをあなたにお伝えしていく、おいしい世田谷です、
はい、
今日もそうだよね。
もちろんです、
ね、下北園芸部の下北ハニーですよね。
わーい、はい、そうです、
ですよね、
はい、
はいはいはいはい、ここからはもう千尋ちゃん、
はい、
誘導してくってくださいな。
はい、こちら小田急線下北沢駅の南西口改札から徒歩4分です。下北園芸部、茶屋と小屋というところなんですけれども、うん、今回は6月11日分と5月21日分2瓶、
そう、あの、はい、容器は一緒で、瓶はもちろん一緒で、はい、大きさも一緒で、ただ蓋に日付だけが、
そうなんです、
違う、
書いてあって、
でじゃあ僕は6月11日の、はい、この下北ハニー一口いた、おとろとろだね、
キラキラしてます、
綺麗だね、
宝石みたい、
お、割としっかりした味しない？
味します。でも、うん、私食べた感想結構サラサラして、喉
人によって違うよね。じゃあ5月21日いただきます。うん、こっちの方が濃厚だ。
濃厚です。
あら、
違いますよね。
全然違うね。
そうなんです。
あのね、なんだろう、舌にまとわりつく美味しさが違う、うんうん、濃い、
濃い、
しっかり
濃い、濃いです。
うん、どっちが好きかっていうと、僕は5月21日のが好み。
他にもハーブとか柑橘系とかあったんですけど、ガツンと違いました。
1ヶ月でこんなに味が明確に違うの？
その時期とか季節とかによってもやっぱり花の状態とかも違うじゃないですか。
その年によって6月でも、
はい、
花のその成長具合なんかも違うので、気候によってね、
そうです
ね、なんで運んできてくれる蜜も味が変わるってことだね、
う
ん、
去年のとまた違う。
あ、声が出るようになったぞ。
声優蜂蜜大事ですから。
そうそう、僕たちよく飲むよね。
飲みます。
舐める、やっぱり
舐めます。あのスプーンで一杯パクリするんですけど、
うん、
やっぱり違うなって。
これが、
はい、
この蜂蜜たち、あ、いや、蜜蜂たちが下北にいるんでしょ、
う
ん、
そうです。
ちょっと蜂ってだけ聞くとちょっと怖いような気もする。
そうですよね、
それはもう大丈夫なの？
あ、全然大丈夫です。あの、よく見ないと本当にわからないぐらい、あの枝豆よりちっちゃいぐらい。
枝豆、
本当になんかお花、
それ例えとしてどうなんだ。枝豆に花がちっちゃい、花がついてるわけじゃないんだから。もうとてもちっちゃい、
ちっちゃいです。で、こっちから攻撃しないと向こうも襲ってくることはないので、全然危ないイメージは全くなかった。
ないんだね。
そうですね。
怖くないんだね。
怖くなかったです。周り飛んでても全然怖くなかったです。
下北でこんな美味しい蜂蜜が取れるなんて、
いや、
ちょっとびっくりだね。
知らなかったです。
ねえ、また面白いもの探してきてください。
はい。
以上、美味しい世田谷のコーナーでした。さて、ここでメッセージをもう一つご紹介しましょうかね。はい、これはペンネーム 一番星キラリさんからいただきました。
ありがとうございます。
先日リアルタイムで視聴できず残念と思っていたらアーカイブがあることを思い出し、今日のオンエア前に聞くことができました。これは便利です。スタッフさんは更新作業が大変かもしれませんが、これからもぜひアーカイブ更新お願いします。はい、あなたからもメッセージお待ちしてますね。
はい、
今のテーマがあなたが一つお願い事をするなら何ですかということですが、こちらにぜひお送りください。
はい、引き続き皆さんからのメッセージ募集してます。メールアドレス834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com、FM 世田谷ホームページのお問い合わせフォームからでも OK です。また X の方でもどんどんつぶやいてください。
はい、
ハッシュタグはひらがなでセタファンです。皆さんの感想質問何でもお待ちしております。
本当にあなたからのメッセージをお待ちしています。また来週であります。はい、お相手は僕水島優と
白田千尋でした。
水島優のセタファンタイム、また来週の金曜日夜9時にお耳にかかりましょう。